広報古賀、2022年5月号、メイ、ナンバー200。今月の表紙は、祝200号記念。広報古賀200号の発行を記念して、古賀中等教育学校文芸部の皆さんと一緒に特集紙面の一部を制作しました。広報古賀はこれからも市民の皆さんにたくさんの笑顔をお届けしていきます。表紙の写真の説明。古賀中等教育学校の皆さんが思い思いのポーズで200号発行を祝っています。写真終わり。コンテンツ、目次。3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから11ページ、広報古賀200号発行記念特集。これからも街の表情を届けたい。12ページ、13ページ、ピックアップ、第46回古賀桃祭り、古賀桜祭り2022。14ページ、民生委員、児童委員、主任児童委員はあなたの一番身近な相談員です。5月は消費者月間です。15ページ、古賀市消防団が特別表彰、まといを受賞。国民健康保険税の税率が変わります。16ページ、叙勲、全国大会出場表彰、副市長教育長就任。17ページ、健康百科、私のおすすめ。18ページ、きらり古賀人。19ページ、今月の古賀っ子、私の夢。20ページ、古賀歴史見聞録。21ページ、図書館の本棚から、おうちで簡単古賀ご飯。22ページ、23ページ、町の話題レポート。24ページ、25ページ、古賀インフォメーション。26ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、感染症対策へのご協力をお願いします。読者アンケート。写真3枚。1枚目。花桃の下で遊ぶおじいちゃんとお孫さん。2枚目、中学校卒業式の様子。3枚目、小学校入学式の様子。写真終わり。目次終わり。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。配電盤メーカーのパイオニア、宇賀神電機株式会社。会社概要、二次元コードがあります。会社名、宇賀神電機株式会社古賀事業所。住所、下大野2000番地。電話番号、920566。従業員数、93人。年商、26億円。当社はオーダーメイドの配電盤メーカーとして1927年の創業以来90年余り歴史を紡いできました。高度な製造技術ときめ細やかなアフターサービスで官公庁、学校、大手企業様などから数多くのご依頼をいただいており、大型機器を要する古賀工場では、配電盤からキャビネットの製作まで、一気通貫の生産方式を採用。JEM 企画品の製作、系統連携システムなどにも対応可能で、幅広いオーダーにお答えいたします。100年企業を目前に控え、次世代の人材育成にも力を入れ、 日本の電気インフラ事業を支えるべく、日々努力してまいります。写真3枚。1枚目、工場内の様子。2枚目、受変電設備、動力制御盤、電灯分電盤等、豊富な実績と高い信頼を誇っています。3枚目、会社外観。写真終わり。特集、広報古賀、祝200号、発行記念特集。これからも街の表情を届けたい。おかげさまで広報古賀が200号を迎えました。見開きページいっぱいに2005年10月号から2022年3月号のたくさんの写真が掲載されています。広報古賀ができるまで。スタート1、編集会議。発行日の2ヶ月前に編集会議を開き、今市民の皆さんに伝えたいことや興味を持ってもらえるものは何かを話し合います。また特集の内容を何ページで取り上げるか、誰を取材するのかなどを決め、大まかなレイアウトを作成していきます。編集会議の様子とレイアウトの写真があります。ステップ2、取材撮影。大まかなレイアウトが決まると、現場に出て紙面で使う写真の撮影や対象者の取材を行います。広報誌で使う写真は、そのほとんどを職員自ら撮影。取材も交渉から原稿の作成まで行っています。撮影に使用しているカメラとカメラを構えるスタッフの写真があります。ステップ3、レイアウト作成・編集。デザインレイアウト担当者と職員が Adobe 社のインデザインというソフトウェアを使用して紙面を作成していきます。文字の配置や画像の大きさ、誰もが見やすく分かりやすい紙面になるよう常に心がけています。写真、フォトショップで画像の補正や加工、イラストレーターでイラストの作成も行います。ステップ4、入稿から校了。完成した紙面データを印刷会社に入稿。後日、印刷会社から納品された構成刷りを課内で確認し、誤字脱字や内容を見直し、体裁を整えていきます。3回にわたって構成を行い、最終的に校了となります。構成刷りに手書きで訂正を入れた紙面の写真があります。ステップ5、印刷製本。校了すると、いよいよ印刷です。現在、広報古賀は市内の印刷会社で毎月47,100部印刷しています。校了データから版を起こし、印刷、製本、仕分けを8日間かけて行います。印刷されていく広報誌の写真があります。ゴール6、配送。広報誌が手元に届くまでには多くの人の協力があります。広報誌は運送会社によってそれぞれの自治会館や施設などに配送されます。各自治会、行政区で班ごとに仕分けられた後、各家庭に届けられます。フォークリフトで運ぶ様子と、広報誌を区分けする様子の写真があります。声の広報を知っていますか？目が不自由な人へ広報を届けるため、音訳ボランティアの協力のもと、声の広報を発行しています。市ホームページで配信していますので、ぜひ聞いてみてください。 翻訳をしているボランティアの写真があります。左の二次元コードから聞くことができます。二次元コードがあります。一緒に活動する仲間を募集しています。翻訳が初めての人も大歓迎です。相和庁舎シティプロモーション課まで問い合わせください。コンビニ、スーパーでも配布中。広報誌をより身近な場所で手に取ることができるよう、市内54カ所のコンビニエンスストアやスーパーマーケットに広報コガを設置しています。コンビニ、スーパーに設置されている広報コガの写真があります。市内の設置場所一覧はこちらから、二次元コードがあります。これからも広報コガをよろしくお願いします。広報コガと私。広報コガとコガ中等教育学校文芸部の共同企画。200号を記念して毎月学校新聞を発行している古賀中等教育学校文芸部の皆さんと協力して作成した紙面です。これまでに広報古賀に登場した人物や愛読者を生徒たちが取材し原稿を作成しました。広報古賀第1号に掲載されたママさんバレーチームカトレアの写真があります。第1号の取材を受けたときは、集合写真が載って恥ずかしかった、と当時を振り返る蛭田さん。17年経った現在でも、活動場所や練習の頻度など、変わらずにバレーボールを続けています。また、新しくチームに入った人も多く、中には娘と一緒に活動している人もいます。現在はコロナ禍で試合がなくなったり、練習時間がうまく取れなかったりと苦労することも多く、活動も少し緩くなってしまったそうです。蛭田さんは、体がどこまでついていくかわからないけれど、ギリギリまで頑張りたい。佐藤さんは、一緒に頑張れる仲間が欲しい、と笑顔で語ってくれました。広報コガ第1号、広報10周年号の表紙を飾った熊谷美咲さんの写真があります。第1号の表紙を飾った時は、まだ0歳だった熊谷さん。後から自分が掲載された号を見せてもらった時は、すごくちっちゃいな、自分、と思ったそうです。10周年記念の第120号では、プレートに、祝古賀市ザ・テンス・アニバーサリーと書かれた大きなケーキと一緒に表紙を飾ってくれました。その時の記憶は曖昧ですが緊張したと言います。その時にまた10年後もお願いしますと言われたのですが、3年も早くお話が来てびっくりしましたと今回の取材に驚いた様子でした。また乗せてもらえる機会があったらお願いします、と笑顔で締めくくってくれました。広報コガ第1号が発行された時に成人した遠藤和樹さんの写真があります。毎月広報誌を読んでいる遠藤さんは、24歳まで神奈川県で理容師の修行をした後、コガに戻り、おじさんの後を継いで、理髪業を営んでいます。様々な職業の人や遠方からのお客様がお店を訪れてくれるので、毎月広報誌を読んで地元の話題を知ることは欠かせないと話します。遠藤さんは古賀市の魅力について、他県との県境にあることを挙げました。しかし、他県へ簡単に移動できることで若者が流出することを心配しています。古賀市にも大型ショッピングモールや映画館など若者が楽しめる施設があれば人が集まり街全体が活気づくのではないかと笑顔で語ってくれました。特集、これがいい。 リニューアル後の広報コガ、2018年1月号から2022年3月号に掲載された特集の中で、文芸部のおすすめを紹介します。2021年5月号。有名な漫画の作者が古河市出身なのは知っていたけれど、いろんな職業で活躍している人たちが古河市出身だと知って、とても驚きました。また、イラストの表紙にも目を引かれました。古河市出身の漫画家のイラストが表紙になっています。2021年7月号。古河市で採れる様々な果物が登場し、見ていて思わず食べたくなる内容です。また、写真の使い方がうまく、フルーツ好きにはたまらない特集になっていました。メロンにかぶりつくお子さんの顔が表紙になっています。広報愛読者の声。塚原舞子さん。町の情報収集のために広報古河を愛読している塚原さん。キラキラしている姿が目を引く成人式や卒業式を扱う紙面には見入ってしまうと言います。毎号楽しみにしているのは、古河キラフォトクラブ、私のおすすめのコーナーです。今おすすめの店舗情報が載っていて、面白いと話してくれました。2018年のリニューアルから、デザイン、レイアウトなどが一気に変わり、読みたいと思える広報誌になったので、これからもいろいろな世代の人に楽しんでもらえるような紙面を作り続けてほしい、と思いを寄せていました。塚原さんとお子さんたちの笑顔の写真があります。荒井明美さん。荒井さんは4年前に古河市へ転入して以来、広報古河を愛読していると明るい口調で語ってくれました。特に地場産業について興味があり、古河のものづくり力のコーナーで掲載される写真はどれも迫力があってお気に入り。また2月号、キラリ古河人のコーナーで掲載された常陸牛の記事は印象的で、古河の魅力をまた一つ知ることができたといいます。また、市出身のイラストレーターである中田氏の表紙、イラストも繊細でとても好きだと顔をほころばせていました。荒井さんの写真があります。編集後期。今回、いつも読んでいる広報古河200号という記念号に記者として参加しました。他の人にはできない経験をすることができ、とても嬉しかったです。最初は古河市の広報誌の取材をしている実感がありませんでしたが、市の職員さんと一緒に取材先に伺い、やっと実感が湧きました。それと同時に、久しぶりの外部取材に対する緊張が押し寄せてきました。しかし、取材に協力してくれた皆さんがとても優しかったので、リラックスして取材をすることができ、改めて市民の皆さんの人柄の良さを実感しました。お世話になったシティプロモーション課の皆さんにお礼申し上げるとともに、拙い文章ですが、読んでいただけると嬉しいです。古河中等教育学校文芸部員一同。部員数21人で毎月、古河中等瓦版という学校新聞を発行しています。文芸部の皆さんの集合写真があります。広報古河をどう思ってる？毎年行っている町への愛着度アンケートや、読者アンケートでいただいた感想やご意見をもとに、より見やすく、わかりやすい紙面の制作に努めています。毎月寄せられる市民の皆さんからの温かいお言葉は、私たちの何よりの励みです。これからも皆さんに親しまれる広報誌を目指していきます。町への愛着度アンケート。 右の二次元コードからアンケートの詳細がご覧いただけます。二次元コードがあります。それぞれのアンケートに対して円グラフで表されています。質問1、広報誌はわかりやすいか。とてもわかりやすい、わかりやすいと答えた方は 67% です。それ以外の内訳は、どちらでもない、わかりにくい、とてもわかりにくいの順になっています。質問に、広報誌は見やすいか。とても見やすい、見やすいと答えた方は 74% です。それ以外の内訳は、どちらでもない、見にくい、とても見にくいの順になっています。質問3、広報誌の情報量は適切か？適切と答えた方は 60% です。それ以外の内訳は、少ない、とても多い、多い、とても少ないの順になっています。町への愛着度アンケート結果、回答計205人、2022年3月実施。読者アンケート、中、2018年1月から2022年3月号のアンケート回答から抜粋、中終わり。それぞれ吹き出しで表されています。特集を読んで、何気なく普段手にしている製品が古賀で作られていることや、地産地消により親近感を感じますね。表紙がダイナミックで良かったです。思わずメロンが食べたくなりました。キラリ古賀人の紙面で、市内で活躍されている人のことを紹介していただくことは本当に嬉しいです。キラリ古賀人の記事を読んで、私も愛犬と散歩しながら市内をパトロールしてみようと思いました。私の夢のコーナーを毎月楽しみにしています。このコーナーを読むと、古賀の未来は明るいなと感じられます。広報誌のバックナンバーはこちらからご覧いただけます。二次元コードがあります。鉛筆を鼻の下に挟み、アンケートの吹き出しを見上げている男の子の写真があります。広報古賀に込める思い。広報誌にはいくつかの役割があります。一つは行政施策や社会生活に必要な情報、災害などの命に関わる情報等を対象となる市民の皆さんに確実に、わかりやすく、適切な時期に伝えることです。インターネットなどの情報伝達手段が増えた現代でも、広報誌はより多くの人へ確実に情報を伝えることができ、市民に広く認知されている広報媒体の一つであることから、広報古賀の発行は不可欠と言えます。もう一つは市民の皆さんに古賀市をもっと好きになってもらうことです。この町には素敵な景色や美味しい食べ物などたくさんの魅力が詰まっています。中でも人は一番の魅力。市内にはいろいろな分野で頑張っている人がたくさんいます。そんなキラリと輝いている人を紹介していくことも広報誌の重要な役割であり、たくさんの人に紙面に登場していただき、読者である市民の皆さんと共に作っていきたいと思っています。広報古賀の主役は市民の皆さんです。ピンク色のビブスを着た職員を見かけたら、ぜひ取材にご協力ください。皆さんに広報古賀に乗って嬉しい、と思っていただければ幸いです。今後も適切な情報発信に努め、頑張る人を応援し、読む人に笑顔を届けられる広報誌作りに努めてまいります。 公園で遊ぶ親子にカメラを向けるスタッフの写真があります。ピックアップ。第46回古賀桃祭り。日本一の花桃の里。春の訪れを告げる第46回古賀桃祭りが3月19日から4月5日まで古賀久保公園、古賀総合公園で開催されました。新型コロナウイルス感染症対策が十分に講じられた上で3年ぶりに開催され、市内外から大勢の人が来園。イベントや出展については中止となりましたが、金曜日、土曜日、日曜日には古賀桃娘がお出迎えするなど、来園者の春気分を盛り上げました。今年は桜の開花も早かったため、開催期間中には花桃と桜が共に満開を迎え、暖かな陽気のもと、園内を散策するたくさんの人の姿が見られました。古賀桜祭り20224月2日、3日、三和設計ネーブルパークふれあい広場で古賀桜祭り2022が開催されました。祭り期間中に合わせて桜が満開となり、初日は穏やかな日の光が照らす春らしい天候の中、多くの花見客が来園。開会行事では、陸上自衛隊施設学校音楽隊による演奏会が行われ、会場は大いに賑わいを見せていました。まん延防止措置がようやく解除され、来園者は園内に植樹された約500本の桜の前で写真を撮るなど、思い思いに春の一日を楽しんでいました。写真15枚。見開きの上の部分に満開の花桃と桜の写真があります。その下に自然を楽しむ来園者の写真があります。写真終わり。
民生委員、児童委員、主任児童委員はあなたの一番身近な相談員です。介護、健康、子育てなど日常生活の中で気になることがありましたら、お住まいの地域の担当委員までお気軽にご相談ください。民生委員、児童委員、主任児童委員には守秘義務があり、相談内容や個人情報などは守られます。問い合わせ、健康の駅福祉推進課、電話925771。古賀市の民生委員、児童委員等の概要。民生委員、児童委員は厚生労働大臣から委嘱を受けた非常勤の地方公務員です。委員数223人。令和4年4月1日現在、内訳、民生委員、児童委員、地域担当211人、主任児童委員、児童問題専門12人。委員の氏名、担当区域、連絡先、市ホームページに掲載しています。第1地区三和地区、第2地区古賀一中学区、第3地区総和地区、第4地区古賀二中学区、第5地区古賀三中学区。詳細はこちらから。二次元コードがあります。イラストの説明。左側に行政、学校、社会福祉事業者などが書かれ、中央に民生委員、児童委員が書かれています。そして両者の間で連絡、通報、連携、協力のやり取りが表され、また右側には地域住民のイラストが描かれ、見守り、世帯状況の把握、情報提供、相談支援のやり取りが民生委員、児童委員さんとの間で表されています。 イラストの説明終わり。5月は消費者月間です。消費で気づく新たな日常。令和3年度に古河市消費生活センターへ寄せられた相談は780件でした。寄せられた相談の中で多かった内容はインターネット通販に関するトラブルです。安さにつられて安易に購入せず慎重に判断し、被害に遭うことがないよう気をつけましょう。問い合わせ、古河市消費生活センター、古河庁舎商工観光課内、電話231718。クエスチョン、インターネット通販で購入したものが届かない。インターネットで通常より少し安い価格のブランド品を見つけ注文した。24時間以内に発送するとメールが届いたが、1週間を過ぎても商品が届かない。サイトに記載されていた販売店に電話をかけると、この番号は使われていないと音声テープが流れた。支払いはクレジットと代引きのいずれかであったが、実際は前金の口座振込だけで、口座名義人は外国の個人名だった。センターからのアドバイス、インターネット通販で代金を支払ったが商品が届かない、海外から粗悪な偽物が届いた、事業者と連絡が取れないなどのトラブルが発生しています。その多くは海外事業者で、中には正規のサイトと似ているため見分けるのが困難なサイトもあります。申し込みをする前に事業者の住所や電話番号などをよく確認しましょう。古河市消防団が特別表彰まといを受賞。古河市消防団が第74回日本消防協会定例表彰において最高位に位置づけられている特別表彰まといを受賞しました。特別表彰まといとは、昭和54年度に創設された日本消防協会の表彰制度で、全国に約2200ある消防団の中から毎年顕著な活躍のあった10団体に授与される最も名誉ある表彰です。問い合わせ、三和庁舎消防防災課、電話761511。写真1枚、菊田信夫団長左と井上勲副団長右の写真があります。国民健康保険税の税率が変わります。国民健康保険税の付加方式を2方式、所得割、均等割に変更したことに伴い、税率の見直しを行いました。詳細は7月中旬に送付する納税通知書をご確認ください。問い合わせ、古河庁舎国保年金課、電話225111。表、横に内訳、改正前令和3年度、改正後令和4年度差、縦に医療分0歳から74歳、支援分0歳から74歳、介護分40歳から64歳。最初に医療分0歳から74歳から読みます。所得割、所得に対して改正前は 7.85%、 改正後は 6.41%、 差マイナス 1.44%。均等割、加入者1人当たり改正前は18,300円、改正後は32,400円、差プラス14,100円。平等割、1世帯当たり改正前21,100円、改正後廃止、差マイナス21,100円。 付加限度額、改正前63万円、改正後65万円、差プラス2万円。次は支援分、0歳から74歳。所得割、所得に対して改正前 2.15%、改正後 2.46%、差プラス 0.31%。均等割、加入者1人当たり改正前5100円、改正後12600円、差プラス7500円。平等割、1世帯当たり改正前5700円、改正後廃止、差マイナス5700円。付加限度額、改正前19万円、改正後20万円、差プラス1万円。次は介護分、40歳から64歳。所得割、所得に対して改正前は 1.50%、改正後は 1.94%、差プラス 0.44%。均等割、加入者1人当たり改正前は11,100円、改正後は13,600円、差プラス2,500円。付加限度額、改正前17万円、改正後17万円、差なし。表終わり。子どもの均等割額、医療プラス支援。今回の変更に伴い、子育て世帯への影響を和らげるため、小学生から満18歳に到達してから最初の3月末日を迎えるまでの人の均等割を2割軽減します。また国の制度で未就学児の均等割が5割軽減されます。表、保険税の軽減措置、軽減前の均等割額、未就学児5割軽減後の額、小学生から満18歳2割軽減後の額の順に読みます。7割軽減世帯、13,500円、6,750円、18,000円。5割軽減世帯、22,500円、11,250円、18,000円。2割軽減世帯、36,000円、18,000円、28,800円。軽減非該当世帯、45,000円、22,500円、36,000円。表終わり。高齢者叙勲、瑞宝小綬章、山口義雄さん、88歳、緑町、元三和高等学校長。瑞宝総工賞、鈴木治さん、88歳、東本町、元駒羽小学校長。鈴木治さんの写真があります。全国大会出場、表彰。第30回全日本大学女子サッカー選手権大会、三浦遥さん、日本体育大学。第34回全日本ベンチプレス選手権大会、古着屋女子一般52kg級、上原舞さん、プリティガンズ。第34回全日本ベンチプレス選手権大会、古着屋女子 M269kg 級、1位桜井美幸さん、プリティガンズ。桜井美幸さんの写真が載っています。副市長就任、原徹氏が令和4年4月1日から副市長に就任しました。株式会社博報堂で培った経験を生かし、市政の 円滑な運営を進めていきます。原徹副市長の写真があります。職歴株式会社博報堂。教育長就任、吉田博康氏が令和4年4月1日から教育長に就任しました。教育現場に長年携わった経験を生かし、教育行政の円滑な運営を進めていきます。吉田博康教育長の写真があります。主な職歴、総和南中学校長、茨城県県政教育事務所指導主事、総和中学校長などを歴任。健康百科、タバコの害から子どもを守ろう。タバコの煙には喫煙者が直接吸い込む手榴煙と、火のついた先端部分から立ち上る副流煙があります。フィルターを通らない副流煙には手榴煙より高濃度の有害物質が含まれています。タバコを吸わなくても近くに喫煙者がいると副流煙を吸ってしまうことになり、これを受動喫煙と言います。吸わない人も自分の意思とは関係なく喫煙している状態なのです。またタバコが無造作に置かれた環境は誤飲事故につながるリスクが高く、タバコ1本で死に至る危険があります。最近では加熱式タバコも増えてきましたが、これらの煙にも有害物質は含まれています。タバコの害から子どもを守るためには保護者や周囲の理解と協力が必要です。禁煙の重要性を理解し、安心して子育てできる環境を整えましょう。妊婦さんの喫煙、子宮の血流が悪くなることで流産や早産、胎児の発育障害の原因になります。授乳中の喫煙、母乳はお母さんの血液から作られます。ニコチンの影響で母乳の分泌低下や赤ちゃんの不眠、下痢などの症状が現れることがあります。子どもの受動喫煙、SIDS、 乳幼児突然死症候群の要因の一つであり、喘息、気管支炎、アレルギー、中耳炎などにかかる確率が高くなります。また風邪をひきやすく治りにくくなります。子育て包括支援課、こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。一粒一粒真心を込めて、杉本納豆店。稲わらを使った昔ながらのわら納豆をはじめ、手軽なパック納豆や学校給食用の納豆を心を込めて作り続けている杉本納豆店。明るく気さくな人柄の4代目ご夫婦が毎月遊び心のある新商品を生み出しています。今月はどんな納豆に出会えるか楽しみですね。1個から購入できますので、ぜひ行ってみてください。店舗概要、営業時間9時から18時、定休日水曜日、住所横山町1-8-3、電話番号226382、写真4枚。1枚目こがきらメンバー千恵さん、2枚目杉本納豆店ご夫婦の写真です。3枚目わら納豆、4枚目、いろいろな種類の納豆。写真終わり。きらりこが人、農業を通して人と人をつなぐ。有限会社森ファームサービス、森春奈さん、37歳、上方田。農産物の生産だけでなく、加工販売、収穫体験イベントの開催など、農業を中心とした様々な取り組みを行っている有限会社森ファームサービス。主に事務や接客、 デザイン作成などの業務を担当し、勤続14年目となる森さんに農業を通して伝えたい思いを伺いました。市内で代々続くお米農家に生まれた森さん、幼い頃から農業を身近に感じながら育ってきました。今は美術大学で学んだ知識を生かし、商品の顔ともいえるパッケージやチラシの作成を担当し、森ファームに欠かせない存在となっています。新鮮野菜やそばが楽しめる農園内のレストランゆるりの森では、デンマークで学んだ陶芸の技術を生かしたオリジナルの陶器が使用されています。商品開発からデザインまで自身で行い、自分のアイデアが形になった瞬間の喜びは仕事をする上での大きな原動力になっているそうです。森ファームでは様々なイベントを開催しており、中には20年以上続いているものもあります。毎年参加してくれる子どもたちも多く、来るたびに成長した姿を見ることが何より嬉しいと森さんは話します。ここ数年のコロナ禍で人との触れ合いが減ったことに寂しさを感じながらも、自分たちで育てた作物が人の命を作っていると感じられる瞬間がこの仕事の魅力。ただ生産するだけでなく、人とのつながりを大切にしたいと語ってくれた森さん。その真剣な眼差しからは、会社の理念でもある皆様のふるさとになりたいという温かくまっすぐな思いが感じられました。写真4枚、1枚目森春奈さん、2枚目森さんがデザインした商品パッケージ、3枚目地元の土を混ぜて作成した茶碗を持つ森さん、4枚目チラシのデザインをする森さん。写真終わり。古賀アイドル、いい子が育つ古賀。飯田ゆいかちゃん左、りつきくん右。令和元年7月生まれ、令和3年2月生まれ、おなぬま。相思相愛いつも一緒。食べるの大好き、健康優良児。父太郎、母あすみ。長塚あかりちゃん、令和3年9月生まれ、磯部。家族みんなあかりちゃんの笑顔で毎日が幸せだよ。父安政、母ひとみ。伊藤リアンちゃん、令和4年2月生まれ、西牛ヶ谷。毎日癒されてます。生まれてきてくれてありがとう。父周平、母リナ。針貝蓮斗くん、令和3年7月生まれ、茶屋神殿。ニコニコで暴れん坊です。これからも元気に育ってね。父コータ、母さえ。それぞれの笑顔の写真が載っています。お子さんの写真を募集中。対象0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を今月の古学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、 city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、動物の命を救う獣医に。鳥海由衣さん、小堤小学校6年生。私の夢は獣医になることです。動物のことがとても好きなので、動物に関わることをしたいと思ったからです。 きっかけは動物病院を特集したテレビでした。そこには病気や怪我をしている動物の命を獣医が救っている姿がありました。動物は喋ることができないからこそ助けてあげたいということを聞いて、私も獣医になって動物の命を救いたいと思うようになりました。そのために動物について勉強し、動物の命を救う獣医になりたいです。鳥海由衣さんの写真があります。古賀歴史見聞録、久保様のおなり、日光社さんと将軍のお泊まり次郎。日光東照宮5月の祭礼。毎年5月18日、日光東照宮では百物揃え千人武者行列なるパレードが行われています。3期の深夜に千人を超える人々が付き従って日光山内を進むという時代絵巻さながらの行列は、同月17日から18日にわたる日光東照宮例大祭の一つとして江戸時代から続けられてきました。この祭礼行列は、神格化された徳川家康東照大権現が久能山から日光山へ向かう隊列を表現したものとされています。八州の鎮守となる。二度にわたる大阪の陣を経て、慶長20年1615年5月、ようやく豊臣家を滅ぼした徳川家康は、政権の脅威を取り除いた安堵感からであるのか、翌年4月に駿府城で亡くなりました。臨終を前にした家康は、遺体を久能山に仮に納めて葬礼を増上寺で行い、一周期を経た頃に日光へ小さき堂を建て、神として祀れば八州の鎮守となるであろうという遺言を残したと言われています。今日の日光山における社寺の豪奢な堂舎は小さき堂とは言えない規模ですが、冒頭紹介のパレードは、家康の遺言に従い死去の1年後、久能山に葬られた神君の棺を日光山へ移した行列を再現したものでした。こうして神宮が移設された日光山では、家康に仕えていた天台宗の僧天海が三能一日神道の思想によって監修する山内の造営が進められ、合わせて東照大権現の信号を朝廷に創生して許されるなど、家康の神格化を行います。続く寛永13年1636年にあたる第21年神期では、徳川家光の強い願いにより寛永の大増大が進められることになりました。現在世界遺産として多くの観光客が集う日光山の原型は、この家光時代に計画して作られたものといっても過言ではありません。こうして東照宮を祀る日光山は、江戸時代を通じて徳川幕府の聖地となり、八州の鎮守としての役割を果たしていくことになります。日光社参という政治的セレモニー、上記の通り幕府の聖地として整備された日光山は、神となった徳川家康が太平をもたらすことを、その絢爛な姿を通じて世の中に知らしめることになりました。また江戸時代を通じて19回17回などの説もあり、開催された日光社参は、将軍に愚部する譜代大名や旗本が日光東照宮を参詣するために、15万人にも及ぶ人々が江戸と日光の間を往復したという極めて大規模な政治的セレモニーパレードであり、徳川幕府の意向を存分に示すことになったようです。日光社参の旅程は時代により異なるものの、家康の命日4月17日の参詣を中心に、おおむね8泊9日に及ぶものでした。 その往路は岩槻、古賀、宇都宮、もしくは壬生の各城にて一泊ずつして日光へ向かうという行程で、袋は江戸へ向けてその逆のルートを帰ります。10回行った徳川家光に対して、厳しい幕府財政の中で江戸中期以降に開催された日光社参は、八代将軍吉宗による享保13年1728年、10代家春の安永5年1776年、12代家吉の天保14年1843年の3度のみでしたが、日光山を参詣した幕府首脳や譜代大名旗本たちは、改めて結束して組織のタガを締め直したと言ってよいのでしょう。一方、将軍のお泊まり城となる岩槻、古賀、宇都宮など各城主およびその家中は、不守備のないように準備に追われることになりました。天保14年1843年4月、最後に行われた日光社参に対応する古賀藩の事例を見ると、土井家では前年正月に古賀お泊まり城御用係という臨時の役職を設けて、久保様と愚部する15万人の応接準備に当たっています。日光社参を受け入れる古賀城は、いわばその日限りながら臨時の幕府が置かれるようなものゆえ、家中屋敷は優に及ばず、民も町中ほぼすべての家居を愚部する大名旗本たち一行に明け渡すことになったのでした。古賀歴史博物館学芸員長陽俊彦。図書館の本棚から、ユーセンター敬愛防水図書室、一般書、旅行、絶景イルミネーション&ナイトアミューズメントピア2022最新版〇〇元を総監修、ハウステンボス足利フラワーパーク、この冬絶対楽しみたいイルミネーションを全国から厳選して徹底解剖、見どころや楽しみ方、舞台裏インタビューなどを掲載、電子版のコード付き、出版社ピア。児童書、道徳、道徳、山崎博史文、食べていい動物と食べちゃいけない動物の違いって何だろう、どうやって解いたらいいか悩む問題たちを掲載、たくさん考え答えを見つけ話し合ってみよう、考えるためのヒントも紹介、出版社ポプラ社。一般書、小説、赤衣の闇、三津田新造著。赤迷路の通称を持つ闇市に、若い女性をつけ回す怪人赤衣が出没するという、国面の狐事件後上京した元ロイ早田は、その正体を調べる中で凄惨な殺人事件に遭遇し、早田シリーズ第3弾、出版社文藝春秋。絵本、おいしい雨漏り、服部ひろき作絵。今日は大雨、男の子が一人で部屋にいると天井から雨が落ちてきた。でも今日はそれだけじゃない、お米や卵も落ちてきた。男の子が大好きなウインナーでも落ちてこないかなと思っていると、出版社ニコも、それぞれの表紙の写真があります。おうちで簡単古賀ご飯、若鶏の刺し間揚げ4人前、刺し間茶入り天ぷら。材料、若鶏胸肉 500g、 刺し間塩材料、刺し間茶 粉末茶大さじ2、塩大さじ2、揚げ油適量。天ぷら衣材料、薄力粉 120g、 冷水 200cc、 卵黄1個分、さしま茶粉茶 5g。 作り方。1、さしま塩はすり鉢に材料を入れ細かくすりつぶす。2、鶏胸肉の皮を剥ぎ食べやすい大きさにカットする。中、繊維を断ち切るようにカットすると柔らかく仕上がります。中終わり。3、ボウルに卵黄を溶きほぐし冷水を入れ混ぜる。4、衣用の薄力粉と粉茶を3のボウルに入れ混ぜ合わせる。中、混ぜすぎに注意。中終わり。5、鶏胸肉に薄力粉分量外をまぶし4の衣をつけ170°C の油で揚げる。6、皿に盛りさしま塩を添えて完成。天ぷらの衣は市販の天ぷら粉でも OK。 お好みの具材でもチャレンジしてみてください。光葉学園高橋明弘さん、調理師学科学科長。写真2枚。1枚目、高橋明弘さん。2枚目、2人前の若鶏の刺しま揚げ。写真終わり。町の話題レポート。希望を胸に新たな道へ。小学校中学校卒業証書授与式。3月に市内23小学校と9中学校で卒業証書授与式が行われ、小学生1210人、中学生1101人に卒業証書が授与されました。コロナ禍で様々な行事や活動の制限が余儀なくされてきた学校生活。児童生徒たちは辛い状況でも仲間と共に多くの困難を乗り越えてきました。71人が卒業する昭和北中学校では、代表者が恩師と保護者に感謝の言葉を伝え、思い出がたくさん詰まった学び屋を巣立っていきました。写真1枚。校長先生から一人一人に卒業証書が授与されました。歴史ある文化財を火災から守る。古賀久保公園民家園防火訓練。3月24日、市内に残る貴重な文化財を火災から守るために、古賀久保公園内にある民家園で防火訓練を実施しました。大切な文化財を後世に残すため、茨城西南広域消防本部の指導のもと、地元防火協力者が消防設備の確認や点検、消火器を使った消火訓練を行い、いざという時に備えました。写真は消火器を使用した訓練の様子です。狂犬病感染を防ぐために、春の狂犬病予防注射。4月8日から24日、狂犬病予防の定期集合注射を市内29カ所で実施しました。犬を飼っている人には、狂犬病予防法により、生後90日を経過した飼い犬の登録と、年に一度の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。期間中に予防注射ができなかった場合は、動物病院で受けましょう。写真は、狂犬病から大切な愛犬と家族を守りましょう。夢と希望に胸を弾ませ、小学校・中学校入学式。市内の中学校で4月6日、小学校で4月7日に入学式が行われました。 小学生1081人、中学生1100人が、これから始まる新生活に期待を膨らませ、新たな一歩を踏み出しました。古賀第二小学校では、72人の1年生が入学。少し緊張した面持ちで、校長先生の話をしっかりと聞いていました。新1年生として、新しい友達と楽しい学校生活を送ってください。写真、担任の先生から名前を呼ばれると、一人一人元気よく返事をしていました。多彩な書。作品を展示。歴史博物館特別展、墨痕。5月8日まで、古賀歴史博物館で特別展、墨痕。書人、立石密次の仕事を開催しています。立石氏は、16歳の時に、講和書道連盟展で内閣総理大臣賞を受賞、天国美術館設立に奔走するなど、古賀の書道文化発展に大きく貢献。館内には繊細ながら迫力ある30点以上の作品が並び、来館者の目を楽しませていました。写真、迫力ある作品に見入る来館者。カフェから古賀の魅力を発信。人気ドラマのロケが市内で行われました。4月上旬、人気ドラマフルカフェ系春さんの休日の撮影が市内各所で行われました。古民家カフェ巡りが趣味のカフェブロガー真田春役を演じる渡部豪太氏が、カフェの魅力のみならず古賀の魅力も同時に発信する内容です。放送は5月中を予定しており、詳細が決まり次第市の SNS 等で周知します。写真は撮影中の模様。毎週木曜日22時30分から NHK E テレで放送中です。古賀インフォメーション。私有施設に企業名などを入れてみませんか。ネーミングライツのパートナー企業を募集します。私有施設の愛称命名権を取得するパートナー企業を募集しています。市ではこの事業で得られた費用を活用して施設の運営維持を図っています。愛称には企業名や商品名等を含めることもできるため、ぜひ古賀市の私有財産を記者の広告等としてお使いください。募集期間、随時募集。契約期間、ネーミングライツの期間、3年から5年。対象者、民間事業者、法人に限る。中、別途資格要件があります。中終わり。対象施設、スポーツ施設、公民館等施設、公園など22施設。中、申し込み方法などの詳細は市ホームページをご覧ください。中終わり。問い合わせ、相場調査、財産活用課。二次元コードがあります。古賀ゴルフリンクスの写真があります。爽やか教室前期、みんなで元気に介護予防。時間10時から11時15分。対象、市内在住の65歳以上。定員、イチョウプラザ、ヤクルト花桃プラザ、各15人。ふれあい公民館、三和農村環境改善センター、各20人。多数抽選、初回参加者優先。各コース全4回。申し込み期限、5月20日金曜日。窓口、電話。問い合わせ、健康の駅、高齢介護課、電話924921。表、横に会場と曜日、縦に内容。 胃腸プラザ火曜日、フレイル予防で健康長寿6月21日、食べることは生きる力7月26日、運動で筋力アップ転倒予防8月23日、守ろうお口の健康9月20日。ヤクルト花桃プラザ木曜日、フレイル予防で健康長寿6月16日、食べることは生きる力7月21日、運動で筋力アップ転倒予防8月18日、守ろうお口の健康9月22日。ふれあい公民館月曜日、フレイル予防で健康長寿6月20日、食べることは生きる力7月11日、運動で筋力アップ転倒予防8月22日、守ろうお口の健康9月12日。三和農村環境改善センター金曜日、フレイル予防で健康長寿6月17日、食べることは生きる力7月22日、運動で筋力アップ転倒予防8月19日、守ろうお口の健康9月30日。表終わり。古賀市出前講座どこでもレクチャー、二次元コードがあります。市の職員等が市の事業や業務内容などについて分かりやすく説明します。派遣時間9時から21時の間の90分以内、年末年始を除く。場所市内。会場の手配や準備は申し込み団体グループでお願いします。対象、参加人数がおおむね10人以上、市内在住在勤在学の人の団体またはグループ。申し込み実施希望日の3週間前までに講座の担当課へ申し込み書を提出。中、日時の希望に添えない場合があります。メニューにない講座の要望がある場合はご相談ください。中終わり。注意事項、質疑や意見交換はお受けしますが、苦情・要望を発言する場でないことをご理解ください。問い合わせ、相和庁舎企画課。表、横に講座名、担当課連絡先、縦に分野、生活・健康福祉・環境・行財政の順に読みます。生活・防災講座、災害に日頃から備えるためには、三和庁舎消防防災課、男女共同参画ってどんなこと、総和庁舎人権推進課、目指せ契約の達人、消費者トラブルに合わないために、古賀庁舎商工観光課、地震に強い住まいづくり、耐震診断耐震改修の促進、みなし道路の拡幅整備、良好な居住環境の確保と安全で快適なまちづくり、三和庁舎建築指導課、健康福祉ゲートキーパー養成講座、命を支える門番、健康の駅福祉推進課、電話925771、障害のある人の生活サポート、健康の駅障害福祉課924919、みんなの安心介護保険、認知症あなたも今日からサポーター、認知症サポーター養成講座、高齢者虐待の防止、権利擁護で伝えたいこと、高齢福祉サービスのご案内、高齢者生き生き健康教室、今から始める介護予防、高齢者生き生き健康教室、元気なお口で目指せ健康長寿、高齢者生き生き健康教室、食べる力は生きる力、高齢者生き生き健康教室、介護予防レクリエーション、運動で始める介護予防シルバーリハビリ体操。問い合わせは 健康の駅高齢介護課924921。地域の声かけ見守りで子どもの虐待防止 DV ドメスティックバイオレンスとデート DV の防止に向けて、楽しく食べる子どもに食育、大きくなーれ、早寝早起き元気な子、発達が気になるお子さんを理解しよう、子が福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881-6884-7040。働き盛りの生活習慣病予防、古賀福祉の森会館健康づくり課486883。タバコとがん、タバコと薬物、古賀福祉の森診療所486521。環境、地球温暖化について考えよう、家庭でできる温暖化対策、古賀市の家庭から出されるゴミについて、三和庁舎環境課。行財政、古賀市の姉妹都市について、第2次総合計画第2期基本計画、町に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくり、総和庁舎企画課。古賀市の公共施設は今、そして未来は、総和庁舎財産活用課。古賀市の台所事情、総和庁舎財政課。表終わり。中、商工観光課の講座メニューは、月曜日から金曜日、祝日は除く、10時から12時、13時から17時、移動時間含むが開催可能日時となります。その他の実施日時間については事前にご相談ください。中終わり。